こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。9000人を調べて分かった腸のすごい世界強い体と菌をめぐる知的冒険は、腸と免疫を専門とする国沢淳が腸内細菌研究の知見を一般読者向けに整理した科学解説書である。主題は、消化を助ける存在として語られがちな腸内細菌が免疫代謝肥満心身の状態、薬の作用などに広く関わる可能性である。本書は腸内細菌を人の体内で相互作用する多様な生態系、あるいは人と共生するスーパー生命体として捉える約9000人規模の調査を背景に、日本人の腸内環境にも目を配りつつ、研究で判明していることと日常の食事との接点を解説する点に特徴がある。流行語としての腸活を単純な善玉菌の補給に還元せず、菌の多様性、菌同士の連携、菌が生む代謝物まで含めて考えるための入門書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、腸内細菌を人の健康を支える共生生態系として捉え直す本書の出発点は、人間の健康を本人の遺伝子や摂取栄養だけで説明する見方には限界があるという認識である。腸には多数の細菌が共存し、その構成や働きは個人ごとに異なる。細菌は人が食べたものを利用して生存する一方、その過程で人には作れない栄養素や有益な代謝物を生む。この相互依存性を示すことで、本書は腸内細菌を単なる体内の付属物ではなく、健康状態に影響する共生者として位置づける。重要なのは、菌を人のために働く従業員のように扱わない点である。宿主が与える食物の質と量が変われば、増えやすい菌も、産生される物質も変わる。したがって腸活の本質は、特定の菌を善悪で固定的に分類することではなく、多様な菌が無理なく機能できる食環境を整えることにある。この視点は、同じ食品でも人によって反応が異なる理由を理解する土台にもなる。次に、短鎖脂肪酸と菌のリレーが食事の価値を変える仕組み。本書が腸内細菌研究の要点として強調するのは、食べ物そのものだけでなく、菌が食べ物から何を生み出すかである。代表例がスサン、酪酸、プロピオン酸などの短鎖脂肪酸であり、腸内環境や腸の働き、免疫や代謝との関係が研究されている。ここで重要なのは、食物繊維を食べれば単独の菌が直ちに有益物質を作るという単純な図式ではない。ある菌が食物繊維などを分解し、その産物を別の菌が利用するという代謝のリレーが起こる。納豆菌、乳酸菌、ビフィズス菌などをめぐる説明は、この連携を日常食に結びつけるためのものである。また、短鎖脂肪酸の産生にはビタミン B 群などの栄養条件も関係する。発酵食品、食物繊維、主食や副菜を切り離して評価せず、菌の連鎖を支える食事全体として考えることが、本書の実践的な特徴である。さらに、プロバイオティクス、プレバイオティクス、ポストバイオティクスの3戦略実践編では、腸内細菌との共生を支える方法を3つに整理する。第1は、ヨーグルト、納豆、味噌などの発酵食品から有用な菌を取るプロバイオティクスである。第2は、水溶性食物繊維や難消化性オリゴ糖など腸内細菌の餌となる成分を取るプレバイオティクスである。そして第3が、菌が作る有益な代謝、またはその産生を後押しする条件に目を向けるポストバイオティクスである。3つ目を独立した戦略として扱う点が、本書を一般的な発酵食品の紹介書と分けている。例えば、発酵食品を一度食べたからといって外来の菌が定着して腸が恒久的に変わるとは限らない。菌の多様性を意識し、継続的にすとること、さらに菌が働くための餌も用意することが必要になる。ヨーグルトは空腹時より食後にする考え方など、科学的な原理を生活上の選択へ翻訳する構成も明快である。そして、脳腸相関から見るストレス、睡眠、メンタルと腸の接点、腸の影響範囲を便通や消化に限定しないことも本書の重要な論点である。腸には大きな神経ネットワークがあり、脳と腸は神経、免疫、代謝物などを介して相互に関係する。緊張やストレスで腹部症状が生じる経験は、脳から腸への作用として理解しやすい。一方で、腸内環境の変化が不安感、睡眠、気分などと関連しうるという逆方向の研究も進んでいる。本書はこの脳腸相関を、腸を整えれば精神的な不調が必ず解決するという万能論としてではなく、心身を一体として考えるための研究領域として紹介する。腸内細菌が作る物質、腸管の免疫機能、神経系の働きが重なっており、因果関係がなお検証途上の部分もあるからである。その慎重さは、睡眠改善やストレス緩和を掲げる食品を選ぶ際にも有用である。広告の印象だけで判断せず、菌株、機能、個人差、生活全体を区別して考える視点が得られる。最後に、個人差と薬の効き方が示す腸内細菌研究の医療機可能性、本書は、健康に良いとされる食品への反応が全員で同じではない理由を腸内細菌の個人差から考える。 食物繊維で便通が改善する人がいる一方、合わない人もいるのは分解に関わる菌の種類やカス、腸の状態が一律ではないためである。この見方は太りやすさ、疲れやすさ、生活習慣病のリスクと腸内細菌の関連を扱う際にも重要になる。とりわけ本社は痩せ菌という話題を安易な減量法として提示するのではなく、体質と菌の関係を探る研究の一部としておく。また腸内細菌が薬の成分を変化させ、皮膚効や副作用に影響しうるファーマコマイクロバイオミクスにも触れる。将来は個人の腸内細菌情報が治療選択に役立つ可能性がある一方、現段階で自己判断による治療の代替を意味しない。この限界を踏まえることで、本書は腸内細菌研究を過大評価せず、個別化医療へつながる発展途上の領域として理解させる。結論と、本書は便秘対策や発酵食品の選び方に関心がある人だけでなく、食事、免疫、体重、ストレス、睡眠を別々の問題として捉えてきた読者に適している。腸内細菌の名称や代謝経路が続く箇所はやや情報量が多いが、その分腸活を善玉菌を増やすだけの標語として受け取らないための知識が得られる。実用面では、発酵食品を継続して多様にすること、食物繊維やオリゴ糖を菌の餌として考えること、食事全体で菌の代謝リレーを支えることが無理のない行動指針になる。ただし、特定の食品や菌が万人に同じ効果を与えるわけではないという個人差の視点も明確である。類書には食品の効能や即効性を前面に出すものが多いが、本書は腸と免疫の研究者の立場から代謝、脳腸相関、苦行への影響までを一つの枠組みで扱う。研究の可能性と未解明な部分を合わせて示し、食生活をより科学的に見直すための基礎を提供する点で際立つ。ご支援いただける場合は、国沢淳ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。